なということを本当に痛感します。最近フィリピンに行かれる方が増えまして、なんかバギオの人口がといいますか私たちの関係者が結構ですね、いらっしゃるということは本当に、なんか幸いなことだなと思います。でもそれもですね本当に信仰を持って踏み出していくそういう中で、本当に開かれてきたことでありましてですね、3年前を振り返れば何もなかったことが今本当に、いろんな形でね、そこで検証する方また本当に主の前にね前進する方が起こされていることなんと幸いでしょうか。主は年々再々ね、信仰も絶え物に素晴らしい恵みを開いてくださるお方であることを感謝します。さあ、今もその痛みが続いてきますか、きっとこの2019年をね3年後振り返った時にいやあの時に信仰をもって踏み出したことが本当にこのようにね主は祝してくださったそのような恵みを明かしする、2021年を迎えると信じます。22年か、3年後は22年ですね、私たちは本当にそのような、歩みの主が導いてくださっていることを期待しながらですね今週の歩みもスタートしていくものとなりたいと思います。今日は栄光を表す歩みと題して主の御言葉をいただいていきたいと思います。一言お祈りします。愛しまつる私たちの主なる神様、あなたの名前をあがめて心から賛美をいたします。私たちの歩みを主が伴ってくださり、いつも神様の御心の中で覚えてくださって特別なお計らいを開いてくださることを覚えてありがとうございます。一日一日歩んでまいります。何の変哲もないように見えるその日常の中にも主が生きておられる、そのことを体験するときにそこに素晴らしい主の素晴らしさが輝くことを感謝いたします。どうぞ今週もそのようなことをいろいろ体験しながら神様あなたの前に栄光賛美をお返しする一週間としてくださるようにお願いをいたします。そっとお一人お一人にも神様の格別な祝福と管理がありますように、最初に踊る祝福しイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。先週は英語キャンプのですね恵みを共にお分かちしまして、もう一度この福音の素晴らしさ、イエス様の十字架のですね恵みがいかほど、深いかを味わったわけでございますが、今日はヨハネの福音書に戻りましてですね、イエス様の、モノローグ、イエス様がこう一人でこう語っていらっしゃるメッセージの後半の部分をですね、この5章の後半の部分を、学んでいきたいと思います。ヨハネの福音書はいろんなエピソードがこう起こる、そういう、ね、出来事が、語り伝えられた、その合間合間にイエス様が非常にですね、ずっとこう語っていらっしゃる、そういう場面が続きます。今回もその特徴あるですね箇所でありますが、5章の38節のところから、御言葉をいただいていきたいと思います。ではご一緒にお読みしたいと思います。3、はい。父の言葉をとどめている、父がお使わしになったものをあなたたちは信じないからである。アメン。イエス様がこの前の段でですね語っていらっしゃったことは何であったかというと、イエス様ご自身を証しするものは何かということでありました。その第一はイエス様ご自身がなされた技である。いろんな奇跡の技、不思議な見技をですねイエス様はその生涯の中でいろいろ成していかれましたが、それこそがイエス様が何者であり、どこから来て何をなす、ね、お方であるかを証ししている、このことからをですね、前半のこの38節7節までの部分で語っておられました。そしてもう一つありました。イエス様を証しするものは神様ご自身である。これはある意味でですね究極の証でありまして、もうこれ以上のものはない。これはまあ旗から見ますとですよ、パッとはなかなかわからない、そういう部分があります。しかしイエス様ご自身の中ではそれが明確な自覚となっていた。私たちもキリスト者として歩む人生の中でやはりですねこのイエス様が明確に打ち出されたこの2つの証、これはですね大切にしていきたいものなのでございます。その根幹にあたるのは神様が私を選んでくださり大切な存在として見てくださっている、イエス様ご自身がこの強い自覚を持っていらっしゃる、これが神の子としての自覚でありましたが、 私たち自身もそのことからをですね、本当に神様ご自身によってしっかりとつかみながら歩んでいくものとなのではありませんか。そういう中で私たちはいろいろ働きをするわけでありますが、またその現実生活を体験することから、いろんな出来事を通しても、ああ本当にこのことからは揺るがぬものであり、かけがえのないものであるということをまた自他ともにですね、味わうことができるようになるわけでございます。その中でイエス様は今度語っている相手、その相手の存在に対して非常にですね、ちょっと厳しい、トーンでですね、語っていかれる、まあ、そういうですね場面を迎えるわけでございます。それがこの38節からのところでありました。あなたたちはということでありますから、これは単に弟子たちではなくて、そのイエス様をですね訴えようとするユダヤ人たち、ある面神を信じているという信仰をですね標榜しながらも、その実、神様が思っていらっしゃるところからちょっとずれてしまった、ある面ちょっとこう、歪んでしまった、まあ、そういうですね、存在となっている、状態となっている、そういうですね信仰者たちに対してイエス様は語っていかれるのです。自分のうちに父のお言葉をとどめていない、つまり神様からの明確な語りかけというものを、受け止めて生きているのではなく、何によって生きていたかというと、彼らは言い伝え、つまり長年の間ですね、神様を信じる信仰者としてこのようにあるべきだというような事柄を人々の教えとして受け止めてきましたが、そういったものの方が比重が大きくなって、本当に神様が今自分に何を望んでいらっしゃるか、神様が自分を通して何をなそうとしていらっしゃるか、そういう事柄にはとんと心を向けなくなってしまっている、そんな状態である、その事柄をお前たちは今露呈しているのだと指摘していかれたのであります。なぜかというと、今私が神から使わせられたものであるということを、あなたたちはそれを全然受け入れようとしないからだ。それに対して心を開こうとしない、イエス様ご自身に対する心を閉ざした状態こそが、まさしく神からの語りかけを拒んでいる、また自分たちのうちに神が生きておられることを体験もしない、そのような信仰のあり方になっているというのでございます。その現実は決して、まあある意味でですよ、不真面目かといったら、結構真面目な面はあるということを明快に教えています。39節ご一緒に見ましょう。はい、あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している、ところが聖書は私について証をするものだ。アメン。聖書、新約聖書で皆さん注意していただきたいのは、この聖書と書かれたものは基本的には旧約聖書のことを指しています。イエス様もまたその弟子たちも、そしてまた新約聖書の記者たちも、何を聖書として受け止めていたかというと、それは間違いなく旧約聖書のことです。でもそこでイエス様は旧約聖書の御言葉を通して永遠の命、神様の与えてくださるですね、永遠の保証というものからを、事柄を受け止めようと、あなたたちは何しているか、研究している、一生懸命勉強している、学んでいる、一生懸命それを調べて、正しいことは何だろうか、そういうことからを確かに考えてはいるだろう。でも一つのことを完全に抜け落ちて、受け止め損なっているのだ。それはこの聖書、旧約聖書は私の存在を証ししているものであるからだ。この事柄に目が開かれない、この事柄にちゃんと目がいかない、まあそういうですね、現実というものは残念ながら聖書を知っていながら聖書を本当のところを掴んでいない。論語読みの論語知らずという言葉がありますね。論語はすごく読んでるけれども、すごく言葉は好きだけれども、でも実際のところ論語が教えているね、本質からずれてしまっているとか、それを掴み損なっている状態を言いますね。ある意味で聖書研究はするけれど、聖書として明かしされている事柄がつかめない、本当のところ示されている事柄をしっかりと受け止めることができない、そんな状態にお前たちはいるというのでございます。そういう状態であるのに、 あなたたちは命を得る、永遠の命を求めて私のところに来ようともしない。ある意味そういう真剣な思いを本当に心を向けて私のところに来て、私に心を開くならば、それが開かれるのに、分かるのに、まあ、そのようなですね、事柄をイエス様はこのところで、突きつけていかれるのでございます。愛知さん、聖書の証言、これは単に聖書が書かれたものが読まれて、それで分かるね、そういうもんではないということをこうして知るのでございます。つまりそこには ただ単にですね、研究しているだけではなくて、やはり真理に目が開かれるということが必要であり、そこに私たちが至らなければ、ある意味でこの信仰の大切なエッセンス、神様から証言されている、明かしされている事柄を受け止めることができないで終わってしまうこともあるというのでございます。そのためにはどうしても必要なものがある。それが実は今私たちに与えられている、弁護者、助け主である聖霊の働きなのでございます。この聖霊の事柄、まあ、弁護者の事柄はですね、この後半に、このヨハネの大変後半にですね、丁寧に描かれておりますけれども、ある意味であなたたちが研究しているというところに全然現れてこないのは、この弁護者なる聖霊の助けでありまして、そこで終わってしまっている限り、ある意味で真理とは何かとですね、このヨハネの中では何度も何度も問われていきますけれど、それがつかみ損ねてしまうということになるのでございます。私たちはこの、まあ、ある意味ですね、今は新約聖書も聖書として受け止めているものでありますから、ある面私たちが読む立場では、この聖書というのは新約聖書も含めて捉えて良いでありましょう。なぜかというと、ヨハネ伝の一番最後のところ、20章の最後にどうあるかというと、このことが書かれたのは私を、ね、証しするためであり、そして信じて命を得るためだと、このヨハネ伝の最後に締めくくられていますね。やりますから、ある意味で今の私たちはこの聖書というのは新約聖書も含めて受け止めていくわけでありますが、それにしましても、その事柄を通して本当の意味で目が開かれ、命を得るためには私たちはどうしても助け主が必要なのだということを今日は覚えようではありませんか。このところでユダヤ人たちは残念ながらですね、そういうところに行き着かず、ある面一生懸命である、真面目である、それは確かに素晴らしいことです。でも残念ながら真理に開かれなければ、ある意味でですね、もう堂々巡りのような歩みになってしまいかねないということなのでございます。41節、非常にですね厳しい表現が出てまいります。ご一緒に読んでみましょう。はい。私は人からの誉れは受けない、しかしあなたたちのうちには神への愛がないことを私は知っている。非常にですね、ビシッと、こう襟筋をですね正されるような言葉ですね。私は人からの誉れを受けない、イエス様が御業をなさった時ね、たくさんの人はイエス様を信じた。でも、ヨハネの福音書の4章のところで明確にこう語られています。何かというと、イエス様はそれを信用なさらなかったということでした。つまりそこで、描かれていることは何かというと、すごいことが起こって、うわー素敵だということからで、本当のところその方が神様の素晴らしい恵みをね受け止める人生に入るかというと、実はその体験をしただけで終わってしまう人もたくさんいるということなのでございます。でありますから、ある意味でよりそこに深く神様との交わりの中に生かされる道へと入っていかなければならない。まあそういう中でですね、イエス様は人々がいろいろイエス様を称賛する、いやこんなことされてすごいですね、イエス様素晴らしいお方ですということから言った人たくさんいた。でもその誉れを、その事柄を、素晴らしいという事柄をイエス様は受け入れはなさらなかった、あるいはそれを鵜呑みにはなさらなかった。本当のところの誉れ、本当のところの素晴らしさは何かというと、神様からのものでなければならない、その事柄にいつも心を向けていらっしゃったということなのでございます。 この誉れというのは栄光という言葉と、同じでありましてですね、ある意味で神様からの栄光をイエス様は求めていらっしゃった。これが後のところに繰り返されていくのでございます。そして返す刀でですね、人々はどうかというと、あなたたちのうちには神への愛がない、非常にですね、厳しい言葉ですね。私たちがもしあなたに本当に愛がないねって言われたら、もう本当どんだけ傷つくかというぐらいですね、ぐさっとくるようなことがありますが、イエス様は非常に歯に気に着せずですね、ズバリと、彼らが熱心である、一生懸命であるけれど、そこに本当に神様への誠実な思いがあるかということをこのところで突きつけていかれるのでございます。その一つは何か、43節ご一緒に読んでみましょう。はい。私は父の名によって来たのに、あなたたちは私を受け入れない。もし他の人が自分の名によって来れば、あなたたちは受け入れる。非常にですね、不思議なことがあるっていうことをイエス様これ指摘される。私は神様から使わされて、父によって今ね、あなたたち語ってるのに、それをね、拒絶するくせに、あなたたちは自分の名、つまり自分自身の努力とか、自分はこのような信仰をしているとか、このように頑張っているということからについては受け入れる。なんか本質がずれてないかってことを指摘していらっしゃるんです。本当のところ、神様の前であなたはどう生きているかが一番大事なのに、こんだけ頑張ってるんです、こんだけ立派なんですってことからを、まあ言うならば信用し受け入れるとしたら、それはある意味で神ではなく人を見ているだろう。そこで44節につながるわけです。ご一緒に読みましょう。はい。互いに相手からの誉れは受けるのに、唯一の神からの誉れは求めようとしないあなたたちには、どうして信じることができようか。要は人々からの称賛や人々がどう評価するか、それにはみんな関心を持ってそれを受け止めるくせに、本当のところ大事な神様からどう見られ、神様にどういう評価を受けてるかには全然関心を持たないとしたら、これは神様への愛がない、ある意味で神様の前に信仰者として本質的にはずれてしまっている状態と言わねばならないというのでございます。非常にですね、このあたりは私たちも信仰者として問われることがあるなということを感じますね。私たちも誰かとつい比べてしまうということが、もう世間の習慣の中でたくさんありますから、あの人よりどうだとか、この人よりどうだかということで、大体評価というのは決まりますので、そういった事柄にいつもこうね、こう感覚を研ぎ澄ましています。それはそれで、まあ大事な面はあるにせよです。でも信仰者として本当にもっと研ぎ澄まさなきゃならない、もっと私たちが磨かれて、そしていつも意識すべきことは何か、それは神様の前で今私はどうかということから、神様が私をどう見ておられるか、それ以上に人の目や人の評価というものに心が揺れるとしたら、それは信仰者としたら非常に、まあ言うならば本質からずれた生き方になっている。私たちが人がどういう評価をしようとも、神様の前に誠実であり、神様を大事に思いながら生きているとしたら、もうそれ以上すごい世界はないのであって、そのところに私たちは心を向けていかなければならないというのでございます。人の誉れや評価というのは受けたらありがたいけれど、受けれんかったら悲しいということになりますでしょ。そういうことはもう、言うならば評価がいいときはね幸せだけど、評価が悪かったらね不幸せということになっちゃうわけでありまして、そういう揺れ動くねアップダウンクイズみたいなですね、そのような人生というのは非常につまらないものになるわけです。でありますから、そういったところでどうあってもですよ、どうせ人の評価って揺れるもんなので、ね、あるいはそういう中で変わることのない神様の前に、私たちが一つ神様の誉れ栄光を受ける、そういうことからを求めながら生きるということが、信仰者としてはとても大事な筋なのでございます。さあ、そういう中でイエス様は、この人々がですね、何によって最終的に裁かれるかということからを語っていかれます。45節からご一緒に読んでみましょう。3、はい。私が父にあなたたちを訴えるなどと考えてはならない。あなたたちを訴えるのは、あなたたちが頼りにしているモーセなのだ。 あなたたちはモーセを信じたのであれば私も信じたはずだ。モーセは私について書いているからである。しかしモーセの書いたことを信じないのであればどうして私が語ることを信じることができようか。このところでモーセと出てまいりますが、シンプルにこのモーセというのが何を指しているのかと言いますと、これはモーセ五書と言われている立法というものであります。これは一番最初のですね、旧約聖書の最初の5つ、創出、レビ、民、申命記とありますけれど、この5つを指してモーセという概念に語られます。そしてその後の、いわゆるですね、ヨシュア、そして獅子、サム、列王記、そして、これが預言者ね、前の預言者と呼ばれ、そして、後のイザヤ、エレミア、エゼキエル、あと十二小預言者とありますが、これが後の預言者と呼ばれ、これがね、新約聖書で預言者と語られる時があります。でありますから、こういうですね、モーセっていうのは一番中心の立法であり、そして預言者というといわゆる歴史書、まあ、そういう預言者、ね、その残した言葉、そういった事柄が指され、そしてそれ以外のというと諸々の書ということでですね、詩編であるとか呼ぶ記であるとかいろんなね、書物がたくさんありますけれども、そういったものが描かれる。聖書というのは、ごめんなさい、この新約聖書の中で、聖書というのは旧約聖書全体のことですが、その中でもモーセというと一番中心の立法を指すって、こういうことをですね、覚えておかれるとよろしいかなと思います。でありますから、イエス様はその中でも聖書を私について明かしするってこう語られた上に、モーセは私について明かしする、要は立法もいろんな神の教えをね、伝えているし、掟を伝えている一番中心であり、生活法であり、また社会がどのように生きるか、当時のですね、ユダヤの社会の中では、社会規範でもありましたから、人はどのように生きるべきかということから具体的に教えている。その事柄も、最終的に私について証しをしているんだ。その事柄が分からないとするならば、結果的には、その、あなたたちが規範としているものがあなたたちを裁くことになるのだ。そのようにこのところは語られていくのでございます。はじめさん、宗教的な熱心さというものは、時として神様の誉れではなく人からの誉れに心が向いてしまう、そういう現実があることを今日覚えようではありませんか。これがですね、イエス様が非常に厳しく指導なさった内容でありまして、本当のところ宗教的な熱心さがですよ、神様に向かわなければならないのであって、それが人に向かうときにいろんな歪みが生まれます。何かというと、神への愛がなくなるので、ある面人々に対しても愛することができなくなり、逆に言うと自分の義を誇り、それが裁く手立てとなって他の人を裁いてしまうということになる。でも結果的には自分が酔って立っている立法がこれがというものが結局あなたたちを裁くことになっちゃうよということをですね、このところは、明確に教えているのでございます。私たちは何を本当に意識しながら生きるか、それは神の誉れを意識しながら生きるべきだ。このことをイエス様は丁寧に語っていらっしゃるのでございます。さあ、今日このところから第一番目に覚えたいメッセージポイントがあります。ご一緒に合格しましょう。3、はい。弁護者なる聖霊は真理を悟らせる。アメン。聖書を一生懸命研究するということにおいてはね、ユダヤ人たちは人口に落ちない人たちでありました。だからある意味はその熱心さについては明確にイエス様も受け止めていらっしゃった。しかし本当のところ真理に目が開かれなければ、本当のところの、その信仰のですね、大切な要素というのは受け止めることはできない。つまり永遠の命という神様の特別なお恵みを体験することはできないのだということを教えていらっしゃるのでございます。 当然この語られた時にはまだ助け主の聖霊は来ていませんね、なぜかというとイエス様ご自身が天に上げられて、そしてその、父から受けてその聖霊を私たちに注いでくださって、初めてその弁護者が共にいるという世界が開かれていくので、まだこの語られているそのタイミングにおいてははっきりしなかったでしょう。しかしこのヨハネの福音書がもう記されたタイミングは当然イエス様の十字架の後でありますから、そういったことからをちゃんと見据えて研究して一生懸命勉強して、聖書が本当のところ全部わかるわけではない、そこに聖霊の助けが必要なのだということを自覚しなければならないのでございます。ちょっと先になりますけれども、ヨハネの14章の25節26節をご一緒に読んでみましょう。3、はい、私はあなた方といた時にこれらのことを話した。しかし弁護者すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方に全てのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。アメン。このところで25節にこれらのことをイエス様は話したとおっしゃいますね。つまり語られたことがたくさんあった。だからこの真理についてもイエス様は丁寧に語っておられたし、それを一生懸命お伝えになっていた。しかしその事柄を本当のところ納得のいく形で腑に落ちるような感覚でつかましてくださるためには、どうしてもこの弁護者、父が私の名によって使わされる聖霊の助けが必要なのだ。この聖霊の助けによって教えられ、なるほどということからがね、掴み取ることができるようになり、また私たちがいろんな歩みをしていく中で、あ、そういえば主はこのように語っておられたよな、ある面私の人生の中でこの御言葉が示されるというようなことがあるでしょ。あの言葉、御言葉が思い起こされるということが起こるでしょ。それはまさしくあの時に語られたことがその現実の中でパッと開かれる、そのような体験として私たちは歩むことができるようになるのだというのでございます。そしてそれがやはり真理に開かれる、その理由はなぜかというと、この弁護士が真理の霊であるからですね。15章の26節ご一緒に読んでみましょう。はい、私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるはずである。アーメン。はじめさん、このところで弁護者、これは真理の霊と語られますね。このヨハネの福音書で真理とは何か、もうはっきりしています。私は道であり、はい、真理であり、命である。こう言われたらイエス様ご自身でありますから、イエス様について明らかにする霊、これが弁護者である助け主の聖霊の存在なのでございます。やりますから、ある意味で本当のところイエス様が何者かということからをですね、はっきり自覚して受け止めることができるとするならば、この真理の霊の助けなくしては起こらないことなのだ。このことからも私たちははっきりと受け止めていこうではありませんか。よく言われることがありますけどね、聖書について詳しい方は結構この日本にもいらっしゃるんですよ。でもイエス様ご自身に目が開かれているかどうか別問題でありましてね、残念ながらイエス様が救い主であるということからがまあちっともわからない。でも聖書やまた西洋のいろんなね、歴史やまたそこで聖書の影響がどうだったかということについてはものすごく詳しいという方は結構いらっしゃる。でも大事なことは本当に、そういったことから詳しいことは素晴らしいことでありますけどね、一番分かってほしいことは何かというと、イエス様が救い主であるという恵みですよ。イエス様が本当に真理であり、私たち命である、つまり永遠の命というものが私たちにあるとしたら、それはイエス・キリストご自身が私たちに受肉するということでありましてね、私たちの中に神様の言葉であるイエス様ご自身が生きておられるということ柄を体験する歩み、これが永遠の命に生きる世界なのでございます。そういったことから開かれなければ、ある意味でキリスト信仰というものが本当のところですよ、私たちを生かすものにはならないのでありまして、 私たちは本当にこの聖霊の助けというものが本当に今与えられている、その中で今私たちが主の恵みの中に生かされているということをもう一度覚えようではありませんか。さあ私たちの歩みの中でもう一点ですね、いつも意識したいことはこれです。第2番目のメッセージポイントご一緒に告白します。3、はい、神の誉れを求め栄光を表そう。アメン。私たちがいつも意識したいことは最終的に神様の前にどういう評価をいただくかということ、これを第一に歩む信仰者となのではありませんか。イエス様は非常に強い強いメッセージを残されましたね。私は人からの誉れは受けないってね、ある意味でですね、私たちは、私は特にですが、人から誉られたら嬉しいってね、単純に思いますし、けなされると悲しいってね、素直に思います。ある意味でそういったことからを、やっぱり敏感にね受け取れてしまう、部分がありますから、イエス様が人からの誉れは受けないってことですね、こう語ると強いなってね、本当に尊敬しつつもすごいなとですね、思うわけでございます。でもイエス様が人からの誉れを受けないとおっしゃったのは何もね、他の人がどうこう言うことからバッサリ切り捨てなさいということではなくて、一番誉れを求めていらっしゃるものがこれだって事柄を明確にするために語っていらっしゃる。なぜかイエス様は父よあなたの誉れをくださいって祈っておられるからです。その箇所をですね、ヨハネの17章にありますからご一緒に読んでみましょうか。失礼。一節三、はい。イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。父よ時が来ました、あなたの子があなたの栄光を表すようになるために子に栄光を与えてください。アメン。イエス様はね、人からの誉れを受けないね、そういう栄光を求めない、だから私はもう孤高の人として歩むというふうね、お方ではないのです。そこで明快に言いたいことは、私が一番に求めているものがあるって、それは父よあなたの栄光です。あなたの誉れを本当に私はね受け止めたいと心から願っています。もうそれをですね、もう一度、祈りの中でも語られますね。17章の5節ご一緒に読みましょう。はい。父よ今見前で私に栄光を与えてください。世界が作られる前に私が身元で持っていたあの栄光を。アメン。イエス様はもともと言葉として神と共にあり、また神であるお方でありました。でありますから栄光の姿をお持ちであった。でもそれが不自由な状態を受け止めなさって人間の姿をとってこの世に来られた。ある意味その中には非常に、イエス様ご自身がですね、栄光を捨てるという事柄があったということですね。つまり人として歩むということは神としての栄光を制限して、そして非常にですね、そういう中で、自らを卑しい存在として受け止めながらも歩み続ける、そこに神様、父なる神様へのこの従うというですね姿勢を貫いていかれました。でももうこのところでイエス様は明快に語って祈っておられますね。父よ私があの持っていた栄光をもう一度与えてください。このところにイエス様ご自身の非常に強いですね、思いがあることを、このところで学ぶわけでございます。この栄光、実はヨハネの福音書で、一体ねいつか栄光を表すって一体何か、これはですねはっきりとイエス様の場合において明確になっていることは十字架の体験です。十字架で死なれ葬られ、そして復活なさる、実はこれが神様にあってイエス様が表された最高の栄光の姿なのです。このことからをある面、言うならばですよ、このところでイエス様は前もって切に願っていたんだって、 その事柄を私はまあ本当に心から求めている、そういうことをですね、表現していらっしゃる大変ですね、貴重な箇所なのでございます。私たちが、この人生で、このイエス様の姿に習うとするならば、本当に私たちが神様の前でですね、このイエス様の祈りを、習って、神様どうぞ私があなたにあってね与えられる、その栄光をこの地で豊かに表すことができますように、そのような強い願いを持って主の前に歩んでいくものとなるのではありませんか。中央チャペルでですね、主が開いてくださった一つの恵みは何か、いろんな恵みがあるんですけどね、一つは、健康なクリスチャンの歩みということです。いろいろ、傷んだり、いろんな傷を受けたり、また非常にこう辛い、ね、体験をしたり、そういう中からこう立ち上がって癒されて元気になるって素晴らしいことでありますが、もっとですね、そのことから前に持っていく、前に持っていくと何かというと、神様がそういうね、自分自身の言うならば変化や言うならば歩みを通してどれほど素晴らしいお方かってことをもう如実にね見て取れるような形で体験させてくださる、また人々がそれを見て神様は素晴らしいなと崇めるようにしてくださる、そういうですね生き方をすることだ。単にそれはふりをしてですね頑張って見せるというよりは、本当に神様にあって頼って神様の誉れを求めて生きている中で如実にね表されていくものだということでございます。そういうですね、方向性を私たちは常に意識しながら前進していこうではありませんか。栄光を表す歩み、これが本当に神様にあって開かれた私たちと一緒に与えられた恵みの営みであるからでございます。今週週間私自身はですね、ずっと、毎日何と戦ってたかというと咳と戦っておりましてですね、まあこんなにも、なかなかこうね、スキッとしない今回もまだちょっと残っておりますから、先ほどもトロチをいただいて、トロチじゃない、龍角散いただいてありがとうございます。本当に気遣いくださいね、感謝でございますが、2日ぐらい前本当にですねもう、大変だったんですね。まあそういう中で、まあどうしようかなと思いながら金の、ちょっとこうグループにですね、投げました。まあまだちょっと咳があるんですとこう投げましたら、やっぱ皆さんがこう祈ってくださるね、祈りますって言ってくださって、本当に祈ってくださって、なんかあれ投げた後ぐらいからヒューッとですね、ヒューッとですよ、なんか体にねやっぱ力がすんごい戻ってきたんですね。それまではほんまもういつ抜けんやろうなだろうという感じでですね、すんごいしんどい思いをしてたんですが、でも本当にね、皆さんがこう取り直して祈ってくださって素晴らしいなと、もうちょい早う投げたらよかったとですね反省しました。月曜日ぐらいに投げとったらもう特に嫌だろうとかなと思って本当に反省しまして、今度からもうちょっと早う投げます。でもやっぱりこう神様はこうね当たりがさる神様のね、家族であり教会の兄弟姉妹がこう祈ってくださる中でね、ものすごいこう力いただくんだなということを、昨日の夕方ぐらいからねすごく体感しまして、峠は越えました。ハレルヤ。今日はなんかやっぱ起きる時に全然ね、体の力が違うなということを本当に実感しまして、主に感謝をしたのでございます。まあそういうちょっとした私のね歩みの中でありますが、まあしんどい中にもちょっと嬉しいことがありましてですね、とても、喜びを体験したのは、次男坊が今まだ大学でね野球を続けておるんでございますが、この前、まだ B 線といいまして、こう2軍の、ね、中で出していただいているあれでございますが、初めて、ホームランを打ってですね、まあ、ハレルヤでございまして、なんか木製バットに、ね、こうなりますから、なかなか対応も大変だったかなと思いながら、いつになったら名物君かしらとこうですね、祈っていたんですけれど、本当にパカッとですね、ホームランが出たという、早速その動画も送ってくれまして、まあゲホゲホしながらもですね、中でもっとこう、感謝したのでございます。やったぜというような思いでありまして、家内が即座に私に言いました。パパ、肉を食べさせてあげてくれって、こう言われてですね、これに乗じてさらに、バカスカ売っていただきたいと思ってですね、早速肉代を送っておきましたけれど、でも本当にそういった中でですね、本当に成果が出ると感謝だなと思ったんです。そしたらその夕方にですね、初中見舞いが届きまして、そこに書いてあった内容で本当に感謝しました。それは今、彼はですね、大学と野球場と下宿と、その3点をこうくるくる回りながら生活してあるんですけど、実はその真ん中にね、教会があるんですよ。ここに毎週ね、水曜祈祷会に集わせていただいてて、まあ、土日は試合がありますから、まあ、今に祈祷会をね、彼の礼拝としてるんですが、その牧師様からね、わざわざハガキをいただいて、毎週忠実に集っていらっしゃいますと、周りは、結構年配者が多いんですけれど、それにめげることなく一生懸命いらっしゃっていて、その姿に私たちも励まされていますと、そのホームランを打った日の夕方に届いたんでございまして、私もそれでふーって感謝したのでございます。その教会にとってはね、貴重な若い器が祈祷会に出ているということで、励ましとなっているということでね、感謝でございましたし、でも何より、本当にはコツコツ毎週のことですから、でもその中で神様の前に一生懸命歩んでいるってことが、こういうね、特別な恵みもこうして与えられる。本当に、神様の御前にどのように歩むかっていうことが本当に大事なんだなということを改めて実感しまして、本当に感謝しました。家内は今ですね、特別ご褒美旅行を自分で企画しありましてですね、私はこのオープンの時はご褒美旅行に行ってきますと、いうことで今シンガポールに行っていらっしゃいますが、何のご褒美かと言いますと、ずっとこうね、野球をこう支えながらね来ましたので、まあ、それの一つの区切りがついたということで、まあ、三男君がこの前ね、野球が終わりましたので、まあ、そういうことで今日はシンガポールに行きまして、この前英語キャンプに来てくれた方の教会に今日はね、礼拝に集いますということで、その教会に行っているわけでございますが、まあ、ある意味でね、まあ、そういう区切りがついた中で、本当に、感謝感激でね、この前お任せさせていただきましたが、まあ、三男君がですね、一生懸命頑張ってきまして、そして一番最後のこう試合で、ホームランをかっ飛ばしてくれた、いまだ家宝として置いてありますし、本当に大事にしておりますが、彼にとってはですね、中高を通じて本当に試合でね、勝ち越したホームランの、一本なんです。でも結果どんなになったかというと、親御さんたち、それから先生、周りのお友達、もう全員、ほぼ全員がですね、何を言うかって言った、いやー、息子さんのホームランは素晴らしかったって、もうこの一本で全てがくくられてですね、語られる。でもその中でやっぱりこう親御さんが必ずこうおっしゃるね、 ことは何か、コツコツ木曜日は教会行ってはったんやねって、やっぱりそういうことを神様は覚えてくれたはんやねっていうようなね事柄をですね、やっぱりこうおっしゃる、私は何が嬉しいって、もちろんそうやってホームラン打つことはとっても嬉しいことですけど、でもやっぱりそれがやっぱ神様の前でね一生懸命歩むという事柄があっての一つの素晴らしいことである。でも同時に最も神の前にね大事にしなきゃならないのは、実は毎週毎週コツコツと死の前に歩むその生き様だ、そのことを教えられるのでございます。橋本さん、私たちもきっとね、今年ホームランをかっ飛ばす時が出てきます。ハレルヤ、それも楽しみにしたいと思いますけど、でも一等私たちが心を向けたいこと、一番心を向けてあげたいのは、今日も主よあなたの御前に誠愛を表し生きていきます、本当に主よあなたの誉れを表させて受け止めさせてください、そしてこの私の存在として今日また今週もあなたの素晴らしさを表したいんです、このような思いで生きることでございます。今日もこうして主の前に共に伝えたことを感謝します。そして本当にそれを通して神様の素晴らしさがね今週の読みでいよいよ豊かに表されるように期待して前進していくことなのではありませんか。アバ父よ天でご一緒に祈ります。3、はい、アバ父よ天のお父様、ありがとうございます。主の前に私たちを起こして素晴らしさってことを感謝いたします。今日もあなたの恵みを感じます。主よあなたの栄光を表させてください。主よこの身を通して、この生き様を通して、私の存在すべてが神様あなたの栄光となりますように。神様あなたの栄光の形として作られた私たちが、まことあなたの素晴らしさをどこを切っても表していくような存在として前進させてくださるように心からお願いいたします。そのための人一人が神様、今日もあなたの語りかけいただきました。どうぞ神様、人からの誉れを受けない、神はあなたの誉れだけを見つめながら歩むとしてくださるように心からお願いいたします。届け主の助けともあれことを信じ、イエス様の御名で祈ります。